今日は使徒の働き第14章1節から18節です。このところでは神の御業による証が語られています。1節を見ますと、イコニオンでも同じことが起こったと出てきます。同じこととは何か。それは2人がユダヤ人の街道に入ってこの話をするときに、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信じたということであるわけです。彼らが福音を語ると、この信じる人たちが起こされてくる。しかしこれはただ単に彼らにそのような力があったというよりは、むしろ神様ご自身がこの2人を用いて福音を語らせておられるということを見ることができます。2節を見ますと、この信じようとしないユダヤ人が異邦人を扇動して、そして悪意を抱かせたということが出てきます。まさにこれはもう神と敵対するサタンの働きということを見ることができます。悪意を抱く、それは自分の心の中に悪い思いが出てくるということであるわけです。これはもう神様との働きとは非常に対照的なものであるということがわかります。そしてその悪意はどうなるのか。五節を見ると、二人を辱めて石打ちにしようと企てたという言葉が出てきます。この悪意がやがては人を殺すというような行動に出てくるわけです。ですから私たちが注意しなければならないのは何かっていうと、自分自身の心がどうであるかということです。悪意を持ってそのことが助長されて、ついにはもう人を殺したり滅びに行ったりするのか。しかしそれとはまた逆のことが出てくるわけです。それは8節に、この生まれつき足が動かない足の不自由な人がいたわけですけれども、彼は9節のところを見るとパウロの話すことに耳を傾けていた。まあ、同じように他の人たちも、まあ、この2人の語る言葉に耳を傾けていたと思うんですけれども、彼のその心の内はどうであったのか。癒されるにふさわしい信仰があるということです。彼の心の中には、自分は生まれつき一度も悪いことはない、しかし癒されるという信仰を彼は心の中に持っていたということであるわけです。そしてその時に十節を見ると、パウロは自分の足でまっすぐに立ちなさいと宣言したわけです。すると彼は飛び上がり歩き出した。ですから心の中に悪意を持っていると、それはやがては人を殺してしまう。逆に癒されるにふさわしい信仰があると、なんと御言葉が与えられるとその通りになるということです。同じ言葉が語られても、一方では敵愾心が起こって殺そうとする、しかし一方では信じて従って神様の奇跡が行われるということであるわけです。このことは、まあ、イエス様が12年間長寿を患っていた女の人が、衣の房でも触りさえすれば癒される、信じてイエス様を触ったのと同じことであるわけです。ここではパウロがこの言葉を発して、今まで一度も歩いたことのない人を癒すということが起こったわけですけれども、それはまさに人の技ではなくて神の技であるということを私たちは見ることができます。そしてそこに必要なのは何かっていうと、信じる信仰である。その信仰があるならば、もう山をも動かすことのできる奇跡が行われるということであるわけです。ところが群衆は そのことが理解できなかったわけです。そして彼らが言ったことは11節に、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになった。そしてなんと彼らは12節を見ると、バルナバをゼウス、パウロをヘルメス、そのように言って、まあ言うなれば偶像のもう神にしてしまう、もう祭り上げるっていうようなことをその町の人々はしているということであるわけです。じゃあこれに対してバルナバとパウロはどうしたのか。14節を見ると、衣を裂いてと出てくるわけです。彼らはもう自分自身たちのその真実は何かっていうことを明かしするために、もう自分の着ている服を裂く。そして言ったことは15節のところに、私たちもあなた方と同じ人間ですと彼らはそのように言ったわけです。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れてとですね、そのように人々に言った。まあ私たちも立派な人を見るとですね、この素晴らしいと褒めたたえることがあるわけです。そしてそこで気をつけなければならないのは、もううぬぼれや傲慢が出てくる。そして逆に人々はその立派な人をもう神のように崇めるというようなことが出てくるわけです。崇めるのと実は尊敬するのは違うということです。もう私たちが崇める節を拝む方はただお一人しかおられない。それはもう誠の神様以外には他にはないわけです。私以外のものを神としてはならないと実会で戒められている通りであるわけです。だから私たちは人を拝んだり崇めたりしない。ただし尊敬する、敬意を払うということは大事なことであると思います。私たちは人を尊敬しても決して偶像のように崇めてはいけないということであるわけです。まあ英語でアイドルという言葉がありますけれども、それは偶像という意味です。まあ私たちもテレビとかそういうものでアイドルを見る、それはまさに偶像化されたものの一つの姿であるわけですけれども、パウロが語っているものは何かというと、15節の終わりに、このすべてのものを作られた生ける神に立ち返るようにと、彼らが成していたことはこの神様に悔い改めて立ち返れ、信仰を持つように進めていた。そして一人の人は生まれながらにして歩くことはできなかったんですけれども、歩けるようになった。神様の御業が表されたということであるわけです。しかし神様のこの偉大な御業はずっと過去から今日まで至って表しておられるということを17節でパウロは語っておられます、語っています。それはあなた方に天からの雨と実りの季節を与えとあるわけです。ですからこの自然の豊かさ、これは人間で動かすことのできないものであるわけです。まあ日本でも稲作がなされていますけれども、水がなかったら成長することはできないし、収穫を得ることはできない。確かに人間は苗を植えて、そしてまた雑草を取ったりとかそういう世話をするわけですけれども、水を作ったりすることはできない。もうまさにこれは神様の恵みがなければ食物を得ることもできませんし、この喜びで心を満たすということは実はこれは神の御業であるということです。そしてそれらのすべてのことを恵みとして施しておられる。ですから私たちはこの自然の中で自分が生かされている、それはこの自然をも作られた神様が自分を生かしてくださっておられるんだということに気がつかなければならないということであるわけです。そして神様はそうした この働きをもって神は今も生きておられる、そのことを実はパウロは実証したということであるわけです。まあ、今日も米の値段が上がっているっていうのが私たちの一つの心配事ではあるんですけれども、しかし私たちは気がつかなければならないのは、一切のものを作られた神様は今も働いておられ、そして喜びで私たちの心を満たし、また恵みを施してくださる、このことを私たちは忘れてはならない。そしてまた不自由な人間をも立ち上がらせてくださる、これをなすことができるのはもう神以外にはおられないということであるわけです。私たちもまたこの神様の御業の現れるにふさわしい、まず信仰を自分のうちに与えていただいて、そしてまた私たちもこの神様を体験し喜ぶものとさせていただきたいと思います。